主イエスキリストの名を称えます。私の十字架にかかり3日目の間に期待したらことに行きたいと思います。今日はですね、ここが1時までですので、12時20分にはですね、片付けに入らなきゃいけないということなので、ちょっとゆっくりお話ができませんので、ちょっと時間がかけられていますけれども、ですね、メッセージをしていきたいと思います。私の十字架にかかり3日目の間に期待したらことに行きたいというふうに思います。おはようございます。先ほどもお話しましたようにですね、今日この開きました第二歴代史の20章というところはですね、私の教会では、私たちの教会のセンターの前ではよく開かれる場所です。これは、ヨシャファテというユダの王様が、モアブとアモンというですね、まあ、分かりやすい敵ですね、敵から敵の大軍がやってきました。で、まあ、エンゲディというところなんですけども、ハタトンタマルというエンゲディという場所なんですけども、ついそばまでやってきて、そして大軍を仕掛けてきて、明日には自分たちの国はもう全滅してしまう、皆放棄されてしまう、どんなに頑張っても全く勝ち目がないという大軍がやってきて、絶対絶命の追い詰められているわけですね。その時のことができます。その中で、この、ヨシバテ王は、神様に向かって全国民と共に断食を持って神様に叫ぶんですね。そうすると、予言が与えられまして、そして、私があなたと共に戦うと、これは神の戦いであるという風に与えられて、指示が与えられます。勝利の約束が与えられます。それでヨシャファテ王はそれを信じて感謝してひれ伏して礼拝をして、そして賛美隊をですね、戦いの最前線に立たせるんですね。そしたらその時福音が設けられて、敵が同士討ちを始め、大軍が全滅するんですね。一本の弾も一本の縁も使わずに、そしてその結果彼らはひたすら分取りをするだけだったっていう記事なんですね。まあ、何度もお話をしましたけれども、そして、圧倒的な勝利、完全な勝利を取るという記事なんですね。本当なら全滅しているのは逆に敵が全滅して、逆にもうこちらがもう、なんて、分取りに4日かかった、よかったっていうぐらいな、そういうすごい勝利を取ったわけなんですね。そういう記事なんですね。で、今日はその予言を与えられた後のことではなくて、その予言を与えられる前、ヨシャファテがその徹底絶命に追い込まれたときに、どうしたのか。どういうことなのかということについて学びたいと思います。その祈りを通して私たちも人生に残ってくる絶対絶命のピンチや、実は神の使命の浅い教会は今ちょっと追い詰められています。なので9月14日に私たちは今の街道を出て新しい場所に移らないといけないんですね。今の段階でまだ新しい場所の目処が立っておりません。あそこだといいなという場所はいくつかありますが、そこに行けるという、まだ確約は全くないわけですし、経済もできてないわけですね。ですからある意味でヨシャファテと同じで追い詰められているわけですね。正直なんですね。で、ぜひですね、皆さん、祈ってほしいと思うんですけれども、そこからですね、今日は学んでいきたいというふうに思います。で、ヨシャファテはその時どうしたかと言いますとですね、3節を見てください。3節、ヨシャファテは恐れた、恐れたわけですね。明日になったらみんな死んでしまうということで教えたわけですね。で、私の人生にも病気という大きな困難、太刀打ちできない病気とか、あるいは経済的な問題ですね、あるいはこの、いろんな会社や仕事やいろんな場所でもう追い切れない責任とかですね、本当に恐れてしまうようなことが起こってくることがあると思うんですね。まあ、ある意味で絶望してしまいたくなるようなことや、こう不安と恐れに取りつかれるようなことって起こると思うんですね。でも皆さんですね、イエス様を信じている人にとってはそれは絶好のチャンスなんです。それが私たちを本当の意味で祈りに招くんですね。真剣な神への叫びと祈りに。で、そこから逆に私たちは神様を体験し、生きて働かれる神の現実を体験できるんですね。で、ヨシャファテはこの時恐れたんですが、恐れて縮こまったわけでもなく、恐れて逃げ出したわけでもなく、恐れて投げ合いになったわけでもなく、恐れて走り回ったわけでもなく、恐れてどうしたかといったら、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を告したと書いてある。本当にその状況はもうどうしようもない状況、明日になったらもう自分も含めてもう国が滅んでしまいそうな状況の時に、彼はそこで本気になって主に向かってひたすら主に求めたんですね。主に向かって求めていったんですね。でね、これどうだろう、覚えておいてほしいですね。主に向かって求めたんですね。で、今回ですね、私たちもですね、実は主に向かって求めることをしたいと思っています。お話しするなら CS に行ってくれますか。お話しするなら CS に行ってください、ね。お話しするなら CS に行ってください、いいですかね。すいませんね。で、4節の ロシアと信仰を求めてユダ全国に断食を告したって書いてある。断食ってのは何かというと、地を見たら分かりますように3節に、3節の地を超えて罪の悔い改めと神の献身を表すことって書いてありますね。で何かというと、断食ってのはですね、悔い改めと神様への献身を表すんですね。でそのことをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、聖書の中では食事ってのはすごく大事にしてるんです。食事っていうのはね、で例えば契約するときには食事をした後に契約をしていますし、あるいはイエス様は人はパンだけで生きるものではないと言いましたけども、だからパンはどうでもいいと言ったわけじゃないんです。パンがとっても大事だから、ね、パンは本当に人で大切なものだって。でもその大切なもので生きてるんじゃなくて、もっと重要な神の言葉で生きてるんだってことを言ったのであって、パンはどうでもいいって意味じゃないですね。あれはね、誤解じゃないですね。で聖書を見てると契約するときには食事をした後に契約をしてますし、復活したイエス様は弟子たちが食事したところに現れてくれますし、それから最後の晩餐、十字架からまで最後の晩餐をされますし、イエス様が足を洗う前も食事をした後に足を洗うわけですね。で食事ってすごく大事なんです、聖書を見てると、ね、なんか、私はほっとして親しみを感じますけどそれでね、でその食事を神様に捧げるってことは、とっても大切な食物を神様に捧げるってことは、それが本当に神様の前に悔い改めて捧げるってことにする、つまり減り下って声なんですね。本当に神様への身を低くしているのがこの断食なんですね。だから断食していくっていうのはですね、本当に神様の前にこう悔い改めて神様に捧げて減り下って身を低くしている意味を表すんですね。旧約聖書で時々断食ができますが、それは本当に神の前に身を低くすることなんです。で特にこの時ヨシャバトはですね、ただ自分が断食するだけじゃなくて、ユダ全国王様だから自分の権威など全ての人にそれを呼びかけたんですね。何かだったら本当に国として神の前にもう身を低くしようとしたんですね。本気だったんです。本気になって神のことなんですね。で実は皆さん、南西教会もですね、今会談を終えられていますので、今度の火曜日、明後日ですね、明後日、一日断食をします。断食をしてですね、会談のために運動しようと思っています。朝5時半からいつもに送電があるんですけども、まあ、7時半くらいになりますけども、9時から感謝祈祷会があるので、感謝祈祷会とセットにして12時まで会堂に乗って、でお休みをして2時から5時までまた乗って、そして1時間過ぎて6時から9時までになります。いつもは金曜日で徹夜祈祷会があるんですけども、今回は金曜日お休みして火曜日にしまして、その後お休みして11時から2時まで全部で4回やります。3とかね、そういうふうにやります。でもちろん全部出なきゃいけないってことはありませんけども、まあ、もちろん私は全部出ますけれども、断食をして神様の前に祈ろうと思っております。これは神様の前に本当に身を低くして助けてくださいってことなんですね。で皆さんももしどこか一箇所でもね、来れるところがあったら、たとえ30分でも1時間でも来てもらえれば嬉しく思います。でもちろんお仕事をされていたり、いろんなことがあると思いますので、断食はね、皆さんもできる範囲で結構ですけれども、ぜひね、一緒に祈っていただければ嬉しく思います。これは全然強制ではありませんよ、ね。牧師の方は基本的にね、特別な用事がない限りはそういうことになっていますけれども、そして神様にも求めるわけですね。でこの時ヨシャバテは本当に断食をしてですね、自分だけじゃなくて、国全部に報告したんです。で見てみましたらですね、ちょっと飛ばしますけど、この後ね、ヨシャバテの祈りがあるんですが、その祈りの最後の13節のところに、ユダの人々は全員死の前に立っていた、彼らの子供たち、妻たち、子供たちも共にいたと書いてあります。だから奥さんや子供たち、女性たちもみんな子供たちも一緒になって断食したことがわかります。つまり子供たちでも分かるぐらい追い詰められたんですね。子供たちでももうそのアラブの軍がやってきて、マーブとアラブがやってきて、明日になったら自分も死んじゃう、絶対勝てないって子供でも分かるぐらい絶対絶命だったんですよね。だから子供も一緒になって断食したんだったんです。そういう状況の中で彼らは神に向かって叫んだんですね。でどういうふうにして祈ったかっていうのを今日見たいんですね。ここまでは負けなんですけども、もうあとちょっと少々ありませんが、パッと話しますね。どういうふうに祈ったかというとですね、3節からヨシャバテが主の宮にある新しい庭で、前で、ユダとエルサレムの中に立っていった。私たちの祖の神、主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたは全ての御の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたを対抗して持ちこたえるものはありません。普通ね、これだけ集められていたら思わずもね、助けてくださいとかね、神様とかって言うと思うんですよね。では、ヨシャバテが最初にした時は、こんだけ集められていたのに、まずやったことは、この神様を褒めたたえたんですね。あなたは天におられる神であって、ね、それ面白いのは、すべての違法の方向を支配なさるためです。どういうことだったら、 イスラエルのユダヤ人たちの神であることは間違いないんですけど、私たちの神だけじゃない、ね、イスラエルの神を信じてない、ね、他の人々、異邦人、他の人たちにとってもあなたは神様だ。そのあなたにとるなら、ね、イスラエルユダヤ人だけじゃない、他のそのあなたを信じない人に対してだってあなたは手を伸ばすことができるということです。新約的に言いましょうか、イエス・キリストを信じている私たちクリスチャンの神様であることは間違いない。でもイエス様を信じてない人たち、ね、まあ、日本には少ないけどイスラム教であろうと、ね、仏教徒であろうと、神道であろうと、あるいは他の宗教であろうと、祖科学会であろうと、ね、イスラエルの誠のイエス様を信じてない人であろうと、あなたが本当の誠の神様です。彼らにだってあなたは手を伸ばすことができますということですね。彼らの上にあなたはおられて、 あなたはその彼らにも手を伸ばすことができますということを言ってるんですね。ちょっとこれ大事なことなんです。クリスチャンの私たちの神であることは間違いありません。でもイエス様を信じてない人、イエス様なんて否定してる人、神様なんかいないって言ってる人、そういう人にとっても聖書の神は誠の唯一の神なんです。彼らはどういうこと？そうですね。で、そうなんですね。で、なんかね、これはすごい重要なことなんですね。あの、皆さん頭で分かってるんだけど、本気でそれを知ってらっしゃるでしょうか？もしそうならですね、あの、その人たち、私たちが書き乗っていつで、あの、面白いのはですね、聖書に公開だぜ、イデアは特に意図高く感って書いてあるんですね。イエス様のあの、まあ、意図高く感って、意図高くの意図っていうのはですね、皆さんどういうか知ってます？意図っていうのはですね、意図じゃないんですね。いや、皆さん分かると思いますけど、結構最近の子たちはその、ね、あの文語体の歌とか歌うと分からないことがある。意図高くの意図っていうのは英語でもベリーです。非常にとかとてもとか、ね、そういう意味だから意図高い感っていうのは、まあ、訳せばはるかに高いとか、はるかに優れて高い方って言うんですね。だからどうだったら他の神々、悪霊ですね、あれ他の神々に比べて聖書の誠の神様ははるかに高い神である、はるかに高い神であるってことを意味するわけなんですよ。これね、ここなんですね。だからね、あの、わずかに高い神々で、はるかに高い神なんです。私の信じる神様ははるかに優れて素晴らしい方なんですね。で、このことを皆さんどうぞ、あの、覚えてください。例えばですね、急に話が変わりますけれども、興南高校が春夏連覇をしました。知ってらっしゃいますか？で、決勝戦は13対1でしたっけ、ね、なんかね、昔聖望が春の選抜で、この前優勝しましたけど、その前の時に大差でね、負けたことがありましたけれどもね、あの、まあ、すいません、分からない方分からないけど、東海大相模と負けたんですけど、東海相模の福見投手がね、ずっと投げてたので、ちょっとかわいそうな気がしますね。だけど、連覇をしたんですね。で、あと、ちょっと野球で13対1なのも、ちょっとかわいそうなスコアですね、負けた方がね。普通ならコールドにしてあげた方がいいようなスコアなんですけども、まあ、圧倒的な勝利だったわけですね。もしこれがサッカーだったら、例えば、あの、この前のワールドカップの時に、7対1でしたっけね。北朝鮮とポーランドですか、なんかやった時にね。あれ、あの後、ポーランドの北朝鮮帰った後大丈夫かなって心配しましたけど、ね、ちょっと普通じゃないスコアなんですね、サッカーにしたら。例えばサッカーで13対1なんて言ったら、もっと激しいスコアで、ありえないスコアで。それぐらい圧倒的な勝利だったわけですね。で、聖書の神様は他の神々に対して圧倒的に高くて勝ってる神様なんです。って信じてらっしゃいましたか？最終回に逆転サヨナラ勝ちでやっとかろうじて勝つ神様ではなくて、はるかに圧倒的に高い神様なんですね。だから、この方に私たちが祈るなら、豊かな圧倒的な勝利が与えられるんですね。でですね、先週ですね、この前の月曜日、ちょっと私は月曜日、午後から欲しかったですね、朝お休みしたんですけども、その時に月曜礼拝である方が証しをしてくださったんですね。それ何かというとですね、その方はね、コンビニで働いていらっしゃるんですけども、ちょっといろんな事情がありまして、そのコンビニの店長さんがイライラしてたんですって。そしてですね、そのコンビニでアルバイトしてその方にですね、かなり厳しく叱られたんですね。でも、彼も人間ですので、普段はいいんですけど、その時はね、カチンと来てですね、思わずのね、ガーッて言い返してしまったんですって。で、言い返してしまった後ね、クリスチャンなんで、なんかですね、はぁ、なんかね、言い返してしまった自分に落ち込んだんですって。ね、そしてですね、どうしたかというとですね、悔やまれたんですね、神様。そうでしょ、先生。あなたはこのお店のために祈ってなかった。それで彼はですね、いいですか、全くコンビニはそれは世の店長さんの人ですね、彼は神様に向かって祈ってたんですね。ね、このコンビニを支配しておられるのはあなたで、ね、この店の真の、ね、経営者の NHC の神様の方です。とうとうこの店を祝福してくださいって言われるようになるんですね。 間帯だけ猛烈に人が来るんです。店長がおかしいと思って彼に言いました。お前一体何をしてるんだ、廃棄物をいろんな人に回して客を呼んでるんだろう。本当に言われたんですって。そう思わず思いたくなるぐらい彼の時に人が来るわけですよ。選ぶ人が。だから世の中の人はやっぱ普通にね、何かやってるなって、どうやって人やってるんだってこうね、店で出る廃棄物をね、捨てないでね、ちょっとあげて客呼んでるのかってこう大真面目に言われたけど、とんでもありませんってね、祈ってるとして言ったんですね。でしばらくして店長も分かってきた。本当にこいつが祈ってる。で彼の時に店が人がいっぱい来るんですよ。売り上げが上がるんですね。店長言ったそうです。もっと祈ってくれって。いや、シビアだと思いますけど、ちょっとさっきイライラした理由言わなかったからね、あれですけども、ちょっとイライラした理由がありまして、だから、店長のシビアだったんですね。で、この前、長崎キャンプがあったでしょ。キャンプがあんまり楽しくて、その人はキャンプ見てて、店のことを祈るのを忘れたの。そしたらそのキャンプ中にですね、祈ることを忘れたときですね、まあ、悪霊に疲れたとしか思えない人が店にやってきて、お弁当をですね、食べてですね、むちゃくちゃにしてバルバイトするんですね。で警察を呼んでやっと収まったんです。ちょっとで彼びっくりしたんですね。祈ってなかった時に、ね、そういう悪霊的なですが思えない人が入ってきて、いきなり店のお弁当で売り物ですよ、バーッと食べて撒き散らして、もう店店員さんに収められないから警察を呼んでやっと収められたっていう、そこまで騒いだってびっくりしましたよね。みんなこれはね、昔の話じゃん。ついつい最近、ここに3週間のうちでしょう、まあ、この一月ぐらいですね、彼がいただいてから、一月ぐらいのうちに起こっていること、でキャンプの時に起こっていること、つい先の話ですね。まあ、神様生きてるんですね。お店の人がクリスチャンじゃありません。お店に来る人もクリスチャンじゃありません。ほとんどね、日本の場合は悲しいけど、そのうちにね、クリスチャンが来るんでしょうけども、店長さんもクリスチャンじゃありません。彼以外のアルバイトの人もクリスチャンじゃありません。でも彼が来るときに、明確に死の手が動いたんですね。まあ、時間がないから、あんまりいっぱい明かしていきませんけど、皆さん、神様は私たちの神様だけじゃないんです。信じてない人にとっても神様で、意図高き方なんですね。だからこの方に祈るときに、信じてない人の人生にも、信じてない人にも神の手は働くんです。伸びるんです。彼がさらかってくるとね、祈りに対する期待感とね、祈りに対する幅が広がるんです。これはどうぞください。だから正しい気持ちだって、祈るときに神の手を祈ります。悪霊に向かって多宗教の人はどんなに祈っても、それよりも誠の神になる方の方が、だってはるかに高い方になってますからね。これのことを知ってください。ね、あまり具体的に出すとまずいかもしれませんけど、ある宗教はですね、朝早くからね、起きてすごく祈るのを知っております。ね、だから祈るから、悪霊の力でね、癒しを起こったりすることもあります。恐れることはないですね。私は肉で対抗するのは勝てません。でも誠の神様ははるかに高くて強い方なんです。この方に祈るなら、はるかに強い方なんです。かろうじて強いんじゃなくて、はるかに高くて強い方なんですね。それを言います。ヨシャファテは、追い詰められていたのに、神様助けてって言ったんじゃなくて、まず、あなたは、ね、違法の奥も支配なさる方じゃないですかって、まずその神のところに祈るんですね。で、その後にしたのはですね、ちょっと駆け足になります。すみません。7節から、8節、9節。これは7節でまず、ね、アブラハムのことを言いまして、神様が歴史で成したこと、そして8節9節でこれはソロモンの祈りなんですよ。かつてソロモンが祈った祈りなんですけど、約束です。約束言いました。あなたはこういう約束してくださいましたよねって、今まで神が成しくださったことで約束です。例えばですよ、分かりやすいから、皆さんね、11献金をされてると思います、ね、私は11献金をしてるんですね。まあ当たり前ですけども、どうしてか私は多くの人たちの愛の捨て物ですから、神様によって伝えられているわけですね。神様を愛して従ってくださる方々によって伝えられています。聖書にはですね、私のところに10分の1を携えて持ってこい。そうすると天の窓を開いてあなたを伝えるかどうかを試してみると書いてあるんです。マラキ書。で、神様を試してみなさい。これは言わないんです。神は試しちゃいけないんです。でもここだけは試してみろって書いてあるんです。だから10分の1を神様に捧げて、天の窓を開いて神が伝えてくださらなかったら、神様の約束を破ったことになるんでね、言えるんですね。もし本当に十一をちゃんと下げてるなら、神様あなたに私は十一を下げています。どうぞ天の窓を開いて支えてくださいって祈っていいんですね。約束だから。他のところは試してみるってダメなんです。ここだけは試してみるって書いてありますから。で、私は10分の1はしてるんですね。ね、まあ、10分の1じゃない。例えば、 よく言われます、税込みと、税込みなのか手取りなのか、もちろん税込みですね。手取りだったら各国の方が神様の上になりますから、税込みの10分の1ですよね。もっと言えばですね、私の場合は、何て言うかな、例えば何かに支払ってね、戻ってきたとします、そのままお金がね、返金されて。これも、戻ってきたお金だから別にいいんですけども、入ってくるお金に関しては全て続きます。どうしてかと。本当に神様によって伝えられていますので、祈るときに、全て成長しておりますから、必ず言うんですね、神様、あなたに約束されました。私は全くふさわしくない愚かなものです。でも、あなたに約束されました。自分の血を支えてくるならば、天の窓を伝えるって言って、しょっちゅうこのようにするんですね。それで、住人家族、今まで神様を支えてくださったわけですね。まあ、子供は食事の量が少ないというかもしれませんが。約束を立てです。例えば、すべてのことを感謝するときに、神様は神を愛する人はすべてを義にするって約束をしているから、感謝することは神の言葉に従うことで、神様を愛していることになるので、神様、あなたを愛してすべてを感謝しますって感謝するときに、必ず神様はすべてを義にしてくださるって信じていいし、それを祈っていいんです。私は感謝しますって。だから神様、約束通り、このことも私の人生にとって、益だとはっきり分かるように祝福に変えて益にしてくださいって祈っているんですね。これ約束だから。約束を盾になるんですね。神様の約束を。で、ヨシュアではそうでした。そしてその上で、何をしたかというと、10節から、アモン人のバブジが攻めてきて、今こんなに追い詰められていますって状況を言って、助けてくださいって叫ぶんですね。ここで。具体的に神様を助けてくださいって。それが10節、11節です。そして最後の12節。私たちの神を、ね、助けてくださいとなったのに、あなたは彼らを裁いてくださらないんですかと。敵を打ち負かしてくださらないんですかって言うんです。私に立ち向かってきたこの正しい大軍に当たる力はこうです。私たちにはありません。立ち向かえる力がない。私たちとしてはどうすればわかりません。どうしていいかわからないんだ。ただあなたに私の命を救うのみですと。彼は自分たちには立ち向かう力もないし、どうしていいかもわからないんだって言ったんです。それを素直に告白して認めたんです。もう立ち向かっていく力もないし、どうしていいかさえわからないんです。でも、あなたに目を背けるだけですって神に向かってみるんだけど、諦めてない。投げ出してない。でも、あなたに目を背けます。あなたに頼みますって言ったんですね。なんですね。私の人生の中にも、もうどうすることもできない。どうしていいかもわからないようなことって起こることってあるんです。自分に関して、自分の愛する人に関して。なんとかしてあげたいけど、なんとしようもない。どうしようもない。その時にね、言ったらいいんですよ。どうすることもできませんし、どうする力もありません。ただあなたに目を向けるだけです。神様って。ですが、この後、皆さん、予言が来て、約束が来て、神様が戦うと言ってくださって、その通り、神様ご自身が戦ってくださって、福兵が出てきて、福兵って何でしょうね。いろんな説がある。天使だという説もあれば、地元の兵隊だという説もあるし、同士討ちもあるし、同士討ちは実践したんですけど、そして、いつ何と言いますか、一本の弾も、一本の槍も使わずに敵を全滅したんです。考えられない勝利が起こったんですね。ヨシャバでは、自分には力がないし、どうすることもできないけど、あなたに目を向けるって言ったんですね。だからね、神様に目を向けるときに、神の手が動き始めるんですね。そのことをどうかね、覚えておいていただきたいというふうに思います。で、火曜日に私たちは神様に向かって叫びます。神様は手を動かしてください。素晴らしいご挨拶をされることを期待しながらですね、祈りたいと思っています。ぜひ皆さんもですね、これは教会のことね、会堂に関して教会のことを一緒に祈ってください。皆さんの教会ですので、そして同時に皆さんの人生のことを答えています。そのことに関しても、自分で祈ると同時に、一人で祈りたいことを教会に来て、本当に心を幸せにされた人と共に、主に向かって叫んでほしいと思いますね。神様に応できになります。治せない病も主は治せ不可能な返済も神ならおできになります。また壊れてしまった関係も神には返すことができます。この方にできないことはないんです。私にもあなたにももうどうすることもできないことはあります。でもこの方にもできないことはない。この方に向かって私たちが目を向けているときに神が手を伸ばしてくださることをね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと駆け足でお話をしましたけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたは生きて働いておられる神様です。あなたがどうぞ私の人生のこれいろんなことに対してあなたの勝利と恵みを を豊かに表し栄光を表してみてください。天のお父様、お一人お一人の人生に、またお一人お一人の愛する方の人生の中に、許されるいろんなことに対して私たちが諦めたり投げ出したりすることなく、この方に向かって目を向けて、あなたにもできになりますので、私たちが約束に立って祈り、神の勝利を得ることができるように豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のための祈りをしたいと思います。どうぞ、お一人一人ですね、神様に向かって祈りたいと思いますが、罪があると祈りが手に届きませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今主の前に、あなたの願いと求めを素直に大胆に祈ってほしいと思います。天のお父様、体に触れてください、心に触れてください、問題に触れてください。解決と勝利を与え、癒しを与え、解放を与え、あなたの栄光を表してください。また夫婦や親子、また会社や学校、いろんな人間関係に触れて、許しと和解を与え、回復を与えてください。あなたはできないことはありません。今一人一人があなたの前に出した素直な大胆なこの願いに応えて、奇跡を栄光を表してください。イエスキリストの名によって、やっさいよ、イエスキリストの名によって命ずる、治れ。どうぞお立ちください。それでは賛美したいと思います。